8シリーズ東久留米の学校史その6新しい教育の風1昭和3年の久留米小学校新築や西文教場と東文教場の整備により村の初等教育は大変充実したものとなりました。この時期は大正8年の大学校令の施行により小学校から大学までの日本の教育制度がほぼ整う時代とも重なり、さらに大正デモクラシーに代表される民主自由化も教育に影響を及ぼし、新しい私立学校の設立や女子教育の充実が重視されるようになりました。大正自由教育運動とも呼ばれます。そしてこの新しい教育の風は、昭和初期には久留米村にも及び、村の教育環境は大きく姿を変えていきます。昭和初期の教育施設。昭和4年、門前、現大門町1丁目の常牧院境内に、久留米村で初めての私立学校である常牧学園女学校が開設されました。さらに昭和5年から9年にかけて、私立自由学園が雑司ヶ谷、現豊島区から南沢、現学園町1丁目に移転し、広大な敷地を持つ学校が誕生しました。また昭和7年には南沢、現本町1丁目に1万6000坪の拓殖大学総合運動場が作られました。一方、公立学校施設も久留米村に次々に設置されます。昭和10年に前沢の小学校内に久留米青年学校、同12年東京府に移管し南沢に新築、同11年には伸び止め、現伸び止め2丁目に病弱児童生徒のための東京府立久留米学園、同年に小山、現氷川台1丁目には自然体験の道場として東京府豊島師範学校の整備層が開設されたのです。このように昭和初期には様々な教育施設が久留米村に集中し、久留米村はあたかも学園村のような様相を呈していました。その主な要因として、当時の久留米村は準農村地帯でありながら、川や緑に恵まれ、変化に富む豊かな自然と、比較的平坦な土地が広がり、さらに武蔵野鉄道、現西武池袋線で池袋から約30分という交通の利便性の良さを併せ持つ地域であったことが考えられます。女子教育のための常牧学園女学校、規模の大きな自由学園、広い平坦地が必要な拓殖大学総合運動場、健康に良い環境が必須の府立久留米学園、林間学校的な性格を持つ豊島師範整備層と、様々な要件を満たすことができる環境が当時の久留米村にはあったことがわかります。その後も時代背景は異なりますが、昭和16年に前沢、現滝山4丁目に早稲田大学久留米道場、同18年に久留米青年学校内に東京府青年学校女子教員臨時養成所が開設されています。常牧学園女学校と自由学園。常牧学園女学校、当時遅れていた女子教育に光を当てるため、昭和4年に常牧院境内に高等女学校として創立されたのが常牧学園女学校です。常牧院や個人の寄付金と授業料で運営され、定員は70名で、近村からの通学者もありました。2年生で国語、数学、理科、歴史などのほか、農芸、裁縫の実利的な学科もあり、農産品や手芸品は販売されて学校経費に充てられました。また今の短期大学に相当する全寮制の常牧女子工芸学校も併設され、東京近郊を中心に 全国に門戸が開かれていました。自由学園創立者の萩夫妻も時折来られて、信仰を深められたと言われています。残念ながら女学校は昭和13年に閉校となり、洋風の瀟洒な校舎が残っていましたが、昭和53年の火災により焼失してしまいました。自由学園。学園長一丁目にある自由学園は、敷地中央を立野川が流れる、市内でもひときわ緑の豊かな環境の中にあります。自由学園は大正10年に、萩本子義和夫妻が、雑司ヶ谷、現豊島区池袋に、女子教育のため創立した私立学校で、フランク・ロイド・ライト氏が設計した校舎の明日館は、国の重要文化財として今でも保存活用されています。その自由学園がより自然の豊かな教育環境を求めて移転したのが、久留米村南沢でした。昭和5年に小学校が移転し、同9年には女子部校舎や講堂等の施設が完成して移転。同10年に男子部も加わり、3万坪に及ぶ敷地において、新しい学園生活が始まりました。久留米村に建設された校舎は、ライト氏の弟子である遠藤新氏が設計したもので、現在初等部食堂、女子部講堂、男子部体育館などの5棟が、東京都景観条例による歴史的建造物に選定されています。自由学園の移転は、単に教育施設の開設にとどまらず、学園の南側に約7万坪に及ぶ分譲地を整備して、現在の学園庁の景観の基礎を作り、さらに学園に併設された診療所は、社会事業として医療機関に不便であった久留米村に大きく貢献しました。また昭和11年には、敷地内において久留米村で初めて、縄文時代住居跡の調査が行われ、その後の歴史研究の端緒ともなったのです。城北学園女学校や自由学園は、久留米村の教育と文化に新しい風を吹かせ、その後の様々な教育施設の開設へと連なっていきます。以下次号。本文は山崎武史、市文化財保護審議会委員による。詳しくは、障害学習課文化財係、電話472-0051へ。